寺子屋たっちゃん。
オッケーおい。
3月です。年度末弥生、まあいろいろと出会いと別れの季節がまたまた巡ってまいりました。たっちゃんおはようございます。
はい、おはようございます。まあ、日本では年度の締めくくりってやつがね、3月はで4月から。でもやっぱり3月ね、やっぱ年度の締めくくりとしてね、ちょっと今月さ第1回目なんか避けちゃ通れない、あの例の虐待っていうやつにおける、虐待っていうやつにおける子供の死亡事件というか、まあ殺人だってやつからもう一つは、にぎわしたやつで、なんちゅうんだっけ、あの車でバンバンバンバン
煽り運転、
煽って結局サインは事故になって、透明で走行車線じゃなくて追い越し車線に止めさせて、あんなの事故予見できるわけだから、間違いなく、これあんなの殺人だと思うんだよ。もっともそんなとこ止める方もおかしいと思うけどね。でもう一個はね、千葉県野田市の女の子を親が殺しちゃったっていうね、実はこんな事件もあったんだよね。佐藤愛子さんっていうね、随筆家っていうか小説家っていうのが、その人がね、90歳何がめでたいって本を 2,3 年前に出したのね。でその中の一つにね、俺も覚えてるんだけど、この事件事故のことをね取り上げてた。あれ2005年か2006年の話だから、もうかなり前だよね。愛媛県の今治の小学校でね、6年生がサッカーボールを蹴って校庭で遊んでた。でそのボールが柵を越えて外へ飛び出しちゃった、道路へ。だたまたまそこへ通りかかったオートバイに乗った老人が、そのボールが来たもんだからびっくりして避けようとして転倒して、それでまあ足の骨を折って入院したんだよね。ところが1年半ぐらい経ったらその老人が肺炎で死亡しちゃったわけだよ、入院したまま。そしたらね、老人の遺族が訴えた。何を訴えたかっていうと、少年がボールを蹴ってボールが外に出てきて、それが元でうちのじいさんが骨折して、そして肺炎で死んじゃった。つまりその子供の監督責任は親にあるから、親が5000万円の賠償責任を果たせ、まあ、5000万円請求した、そういう論争じゃねえや、裁判になっちゃったけど、
起訴した
で、まあ起訴したんだよ。まあ起訴するのはな、検察官だから、要は
民事だよ。
でね、その結局決心したんだけど、高裁まで決心したんだけど、どんな答えが出たって覚えてねえよな。俺その時もう異常に腹が立ったもんだから覚えてたんだよ。一審二審ともに両親の監督責任認めた。でまあ、一審では1500万、二審では1180万の賠償を命じた。ところがそれが今度は最高裁まで行ったわけで、当然親なの承服できないから、で親の監督責任はまあ免れた、それは違うという結論が出た。でね、その時にこうどう考えるかってことは問題なんだけど、昔はね、それこそもう何十年も前の昔は、いやー運が悪かったっていうことで被害者となった人がみんな諦めるっていう世の中があったのよ。もう今の人にそんなこと言っても分かんないんだけど、まさか学校からあんなボールが飛び出してくるとは思わねえ、じいちゃん運が悪かったな。でましてや骨折で入院したのは、まあその因果関係はそこに分かると、今で言えばね、1年半後に肺炎で死んだってのはどこに因果関係あんのっての、そのボールと。でもそれを認めたっていう判決が出たっていうのは、まあそれ十数年前なんだけど、俺おかしいなっていう、すげえ思って、そんなものね、司法が情というものを失っちゃったって思ったのよ。その時に人間っていうのは本来は情で生きてるもんだから、情というのは感情という情だとか、あるいはその即因の情だとかって、相手の気持ちを思いやるという情だとか、で最近では悪い意味で使われちゃってる忖度という情があるわけじゃんね。だ忖度ってのは元々は相手に置かれた、相手がこう思うんならこうしてあげましょうっていう優しさが根本にあるわけで、でそれがなくなっちゃったっていうのは辛いなって思うことがあってね。 で現在今ね、何でも過失責任が認められて、で司法がね釈然としないけん、まあ判決を出すことが往々にしてあるんだよさ。だからそれがちょっと問題な世の中になっちゃったかなって思うんだけどね。
事故も全部事件にしちゃいますよね。
いいね、おっしゃる通りだね。事故であったものが事件になっちゃうんだよ。でそのこういうことを言ったって言ったことが激しいと、それは脅迫ということの事件になってっちゃうわけだよ。でさっきのボールの話もね、もしそんなことで本当に親の損害賠償ってのが正規に認められたりしたらね、子供は遊び目なんかないよね。で学校っていうのもね、あらゆるとこで塀を高くしてさ、トランプ大統領じゃないけどさ、人が入ってこねえようにって、メキシコから入ってこねえようにって、
刑務所です
か、刑務所だよ。でそりゃおかしいよなって思うのはすげえ考えてんだけどさ、まあ要は昔はその喧嘩しながらでもね、お互いがお互いでその喧嘩の後はさ、さらっとして余計仲良くなっちゃうっていうような時代があったんだけど、今喧嘩したら一生終わりだよね。もうダメだよ、許さないもん片方が、今の人って。だから難しいとこだなと思うだよね。子供の気持ちを分かろうよとかね、子供の主体性を認めようとか、子供は伸び伸びと育てようとしたっていう下り顔の俺は教育論だと思ってんだけど、それは幅利かしてんだよ。伸びる、それ結構なんだけど、それを正論にしちゃいけないんじゃないのっていうところもあってね、やっぱり子供の健全な成長を願うならば、やっぱりそれは教えなきゃいけないんでね。その昔はしつけって言ったんだけど、そのしつけというやつが民法で、最近話題になってきた、縛ることを許すだとか、蔵に入れることを許すだとか、減職を許すだとかって民法に乗っかってるっちゅうんだから、しつけとしつけならばそれは許すっちゅうんだよね。ふざけんなと思っちゃうね、今時。そんなの、そんなのすぐ早く、民法を改正しろよと思うんだよ。そんなこと普段民法なんて俺たち知らないじゃん。で何か事件が起きた時に民法でここに問題があるって、そんなの学者とっくに定義しろよと思うんだよ俺。そんなのね、そういうこと専門にしてる人がいるんだから。さっきの話にもう一回戻っちゃうんだけど、その子供はね、まあ、十数年経って最高裁で親の責任はないって言ったけど、その十数年間の間にそのボールを蹴った子は育ってきてるわけだよ。年齢加えてきてるわけ、重ねてきてるわけ。その子供の気持ちってどうなったのかねって、そこを考えなきゃいけないんだと思うんだよ。確かに責任を、親の責任だとかなんとかってわけのわかんねえことで訴えた人も、お前おかしくねえかと思うけど、でそれを認めた一審二審って何なんだって、すごい不合理を感じて、最高裁じゃそれが却下されたからいいんだけど、だけど報道もその子供、育ってきた間の子供の気持ちに触れないんだよね。で子供の心に植え付けられた思いは何があったのかねって、でそこを考えなきゃいけないんじゃないかな、ね、え。で要はなんか行政としてはじゃあどうするのかって、そのボールを蹴って遊んでるゴールポストが、門の近くにあったからいけないって、ゴールポストの位置を変えろだのね、そんなことになってちゃう笑っちゃうの。だ結局表面面の表面しか見ないということの責任のあれがもう普通になっちゃう。だからそのこの間の千葉県野田の虐待死にしても、児童相談所だとか教育委員会は訴えた人の同意があれば訴えた人の内容を訴えられた人に見せてよろしい、返してよろしいみたいなことがあって、結局訴えたのは子供で、その子供が書いた紙に私は嘘をついてましたと、お父さんは私をいじめたりしてませんみたいなことを言ってきて、その親がその手紙を持ってきて、本人がこうやって言ってんだから、本人の書いたも見せろっつって、で結局要は当事者、特にその相手側の、意識がそこの訴えられた人を擁護するようなことで、書いてきた紙を信用して教育委員会と児童相談所、その子供の書いた訴えた紙を見しちゃったって、返しちゃったとか、でさらにその判断が甘くなっちゃって、自分の身には危険を感じたから子供を親に引き取らしちゃったって、それはね、田島陽子さんがこの間日曜日なんか言って、えらい怒ってたけど、 そんなものその人たちを罰しなきゃダメだって言ったけど、まあそこまではなんか難しいなと思うんだよ。そこまでその児童相談所の職員だとかね、教育委員会の人たちを罰しろっていうことになると、これまた別の話になっちゃうんだけどさ、それはちょっと難しいかなと思うんだけど、でもやっぱり子どもの生活命を預かる人はそれなりの自信を持って毅然とした態度が取れなきゃです。結局要は子どもに幸せ、子どもの育っていく環境に目がいかなくなっちゃった時に大人の都合での行動が起きちゃうわけじゃんね。俺それは違うだろうと思うんだけど、どう思う？
海外などを見ると子どもは本当の意味で社会全体が見るもので、個人のものではないっていう意識が強いところが多いような気がするんですけど、日本は言葉ではそういう割に最終的にはみんなその親に押し付けるみたいなところがありますね。
子供とかね、動物とかはね、要は物扱いしちゃうだよね、
うん、
だから結局
所有物
になっちゃって親の違うじゃんね。だから動物はそうだって、あんなの所有物と思っちゃ間違いだよね、うん、だからそこのとこやっぱりもう一回人間の原点に戻ってみんなが考えなきゃいけないよね、
うん、